もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
37歳です。
37歳。結婚してます？
あ、はい。
ご主人何歳ですか？
あ、夫も37です。
37。はい。お子さんは？
はい、3人おりまして。
はい。
一番上が、12歳の中学校1年生。
男の子、女の子どっちですか？
男の子です。
男の子、はい。
真ん中が小学校1年生、
はい、
6歳の女の子です、
はい。はい。
一番下が5歳年長の男の子です。
はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？
はい、長男の
中1。12歳の子ですね。はい、中1。
なんですが、はい、ちょっと万引きを何回か2回ほど繰り返してまして、
はい、
で、あとは普段からちょっと嘘をつく癖があって、
はい、
で、私も子供のことを信用できなくなってる中でどう接していったらいいのかというご相談です。
はい、わかりました。それで万引きしたのはいつ頃ですか？
小学校から中学校に上がるその春休みが1回目です。
その小学校の頃はすごくいい子だったんでしょうね。
あ、いえ、ですね、はい、小学校の時も、例えばその、近くの庭に入ってミニトマトを盗んで食べるとか。
あ、ミニトマト。
はい。はい、あとは、学校の給食に、鉛筆の削りカスをこう入れて先生に怒られたりとか。
はい。
ちょっと問題行動が多い子でした。
それで、下の妹さん6歳とおっしゃいましたよね、
はいはい、
そうすると最初 の生まれてからずっと一人っ子ですよね。
そうです。
それでずっとそのお父さんお母さんに、お父さんお母さんの愛を独占しながら成長してきたっていう感じ。
はい、最初一人目育てた頃は何もわからなくて、うん、私も共働きで忙しいながらもやってきたとは思っているんですが、
うん、
はい。
それで嘘をつくっていうのはいつ頃からですか？
小学校中ぐらいからかな、うん、例えばあのうちにあるみんなで食べようと思ってたお菓子を盗み食いして、
うんうん、
誰が食べたのって問い詰めた時に、
うん、
そんなにお腹空いたから食べたよって言ってくれれば怒ることじゃないんですけど、
うん、
知らない食べてないって言い張って、
うん、
で結局私が長男の部屋から食べたゴミ袋を見つけて、
うん、
なんでそんな嘘をつくのっていうのをこうもうずっと繰り返しで、そんなことで嘘つかないでってお願いしても治らないんです。
うん、なんで嘘つくのっていう言葉きついね、この長男の人にすればね。それで要するにその今はその嘘をつくっていうのがまあ小学校から中学校に入るぐらいで、
はい、
万引きも別に小学校の頃ではなくて小学校から中学校の時で、
はい、でもう一度その時に先生にもバレて、
うん、
もう家族と先方のお店さんを巻き込んで、
うん、
もう謝罪回りをして、うん、もうしないだろうって思ってたんですけど、
うん、
2ヶ月前に、
2ヶ月前って今から2ヶ月前ということですね。
はい、
はいはい、
またしてしまったんですよ。
それでちょっと視点変えますけれども、ご主人との関係は、はい、すごく良好なんですか？
私と夫に関しては非常に良好な関係だと思います。
うん、
ただ長男と夫の関係がもう最悪で。
あ、最悪、最悪というのはどういうことですか？
はい、夫の考えとしては、
うん、
非常に頑固な人で自分の考えは曲げない人なんですが、
うん、
人に迷惑をかけずに、
うん、
人に不快感を与えずに、
うん、
自分のことは自分でできる人間になれっていう言い方をしてるんですね、
うん、
でその中で万引きしたりとか、
うん、
あと普段の生活もだらしなくって、
うん、
で部屋も片付けられないとか、
うん、
そういうところがあって、
うん、
もうこいつはダメだっていう、
こいつは
態度になってます。
どういう言葉で言う、こいつはダメだっていうこと、
直接子供には言わないんですが、
はい、
私にはあいつはダメだって、何か 長男がやったときに、
うん、
ほら俺の言った通りだろって、こいつはダメなんだって、もう治らないんだみたいな。
きついね、こいつはダメだっていうのは、これもう直接お前はダメな人間だって言わなくてもね、やっぱり非言語的なメッセージとして伝わりますからね。
はい、
わかりました。今日はそうするとですね、まあ、
はい、
お父さんとの関係は非常に悪いと、
はい、
で、まあ、小学校中学校とこういう形で今万引き嘘の問題があって、あなたがこの子を信用できなくなってどうしたらいいでしょうということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、あのね、万引きってのもいろいろあって、要するに小学生の万引きと中学生時代の万引きと大人の万引き、
はい、
違うんです心が。でも全て共通して一貫しているのは愛です。そのものが欲しいってものはほとんどないんですね。衝動的なものです。わかりますかしら。そうするとここに共通しているものは、このお兄ちゃまは1年生ぐらいで妹が生まれましたね。そこから突然自分に触れていた愛がなくなったってことは、まあ一つの証でもありますよね。
はい。
ということは、お母さんって、僕もお母さんの子供だよってことです。
はい、
お母さん、僕を見ていてってことです。
はい。
そして今一番気になるのはですね、このお子さんすごくお母さん好きですよ。だから、まずこれは、
はい、
子供を理解しようって目で見てほしいこと一点。
はい、
そして小学校までの万引きとか嘘、
はい、
これをあなたはこの子がなぜ私を困らすだろうの裏返しは、なぜお母さん僕に気づいてくれないの、僕もお母さんの子供だよっていうことをあなたが理解してほしいことなんですね。
はい、
そこまでよろしいでしょうか。
はい、
次の段階はですね、
はい、
兄弟関係をうまくいってるんだと思うんです。で、
はい、
喧嘩をした場合はお兄ちゃんのフォローはできますよね。
はい、できます。
できますね。で、
はい、
今聞きますとこの万引きが中学校で来てるってことは、もう寂しくて寂しくて、寂しさの裏返しは憎しみです。
はい、
今に僕が大きくなった時に何かをするっていうことになっていますから、
はい、
こっからの兄弟喧嘩の場合にはお兄ちゃんをどっか住み行った時に、はい、お兄ちゃん今日お母さん買い物行くけれども一緒に行かないとか、アイスクリーム買ってあげようかってことで、はい、お兄ちゃんだけに、好心欲求を満たすものを渡してほしいんですね。大きなものじゃないですよ。はい、お兄でもいいです。わ、はい、かります。
はい。はい。
で、あとはお兄ちゃん大好きって。お母さん今まで気づかなくって、はい、本当にありがとう。これからはもっともっと優しいお母さんになるからねってことで。
言ったことなかったです。
ああ、そうですか。お母さんは、はい、あなたが今までどんなに寂しい思いでいたのかを今初めて気づいたのって、
はい、
我慢したのでってことで、今まで努力したもの、見えなかった努力のものを引き上げて表に出して、
はいはい、
それをあなたは感謝の言葉で返してほしいんです。
はい、
さて次の問題です。この万引き、はい、お父さんとの関わりですけども、
はい、
お父さんこれだけ責めるってことは今度は夫婦関係です。あなたこの今まで万引き嘘あるでしょ、
はい、
全部ご主人様に話しました、こんなことやっちゃったのよとかっての。
1回目の時は、うん、みんなであの学校の先生も含めて謝罪に回ったので、あの夫も知ってますが、2回目の時にこれ以上親子関係を壊すのが怖くて実は夫には言ってないんです。
うん、それは言ってないのは最後の万引きの時、
はい、2ヶ月前の万引きの時です。
今私が伺っているのは、ことが起きた問題を聞いているのではなくって、
はい、
日常生活でお兄ちゃんに対する愚痴を言ってませんかってことです。
あ、今日またお菓子がなくなってたけどまた上の子が盗んだんじゃないのかねみたいな話を日常生活でしてます。
私はそちらの方を聞きたかったんです。
はい、
あのね、夫に話すときには表に出た問題は夫婦で話すことよね。
はい、
ところあなたが感じたもの、お菓子を全部食べちゃったとか、
はい、
そういうものを男の人が聞いて何を感じるかというと、
はい、
心の中でまた、はい、またかってなるんです。
はい、思ってると思います。
できるだけ男の人は細かいぐちぐちした問題を聞くのは嫌なんですね。男の人は、
は
だんだんその子供の顔を見て憎らしくなる、はい、この子いなければ俺もっと気楽に夕飯食べれるのと思ってしまう。そしてだんだんだんだん小学校6年中学校になってくるにつれて、あなたは烙印を押してきた、
はい、
夫も完全に烙印を押した、
はい、
こいつはダメだってなったんですね。
はい、
そういう流れだと思うんです。
はい、
いかがでしょうか。
正しいと思います。
そしたらあなたはもう万引き運の分かりましたよね。
はい、
子供の心を組んだ今日からです。子供はすぐに変わりますから。
はい、
お母さんは気づかなかった。必ず子供と会話するときは、はい、食べ物を改善してくださいね。
はい、
パンでも何でもいいです。
はい、
ふかふかしたものとかおせんべいとかそういうものです。はい、その時今日学校何あったんじゃなくって、ちょっとこう座っ て、はい、お母さんね昔のね小さいこといろいろ考えたんだけども、はい、お母さんお兄ちゃんどれだけお兄ちゃんが無理して我慢してるなってこと気づいていなかったか、初めて分かったの、ありがとね、はい、これ食べてってそれだけでいいです。
はい、
騙されたかと思ってですね、私の話は、
はい、
はい、子育ては実践しかないんですね。
はい、
でこの子はいいですよ、でお母さん大好きですよ、ですから今日からあの心の中で抱き留めてほしいんです。
はい、
でご主人様の関係は万引きしたことやなんかもう今は大きな問題はご主人様と協力すること、
はい、
日常のある小さなことは話さないこと、
はい、
これが私からのアドバイスです。今加藤先生に伺いますね。先生どうでしょう。
はい、もう大原先生のことで尽きてると思うんですけどね、
はい、
ちょっと具体的なことを一気に申し上げると、最近も言いましたけどトマトを盗んだ時でも何でもね、はい、どうしてそういうことをするのって言ってますよね。
はいはい、
でなんでこんなことをするのっていうのが多いんです。これはやめた方がいいですね。
はい、
これダン・カイリーという人が、まあ、アメリカの心理学者なんですけども、
はい、
男の子 を心理的に成長させることに失敗したね、
はい、
母親のよく言う言葉をこう調べた人がいるんですよ。
はい、
まあ、Why can't you be so and so syndrome と、つまりなぜあなたはこうなれないのっていう、これが多いんです。例えば、
はい、
親戚のおじさんですごく立派な人がいるとね、
はい、
なんであなたはあのおじさんのようになれないのっていう、
はい、
だからなぜこうできないのっていうの、疑問のふりをして子供を責めてるんです。だからこれはもうアメリカ日本を問わず洋の東西を問わずですね、
はい、
子供を成長させる障害になることです。
はい、
だからこれは一つやめた方がいいということですね。
はい、改めます。
子供3人こうして育てて、はい、自分頑張ってやってきてるんですから、
はい、
未来を信じて、
はい、
必ずこの子たちは望ましい人に育つというふうに信じてね、
はい、
もう子供信じられなくなったなんて言わないで、
はい、二度と言いません。
うん、信じて今言ったことをやってみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
なぜこんなことするの？と子供に言うのでなく、なぜ？と自分に聞いてください。